だたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは加齢細胞松博明さんです。日本全国からアジア、アフリカ、南米に至るまで5000軒以上の加齢店を渡り歩き、加齢細胞の名前でテレビ出演やウェブでの連載、イベント運営など様々な活動を通して加齢カルチャーを発信されています。今日は加齢細胞松博明さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは加齢細胞松博明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ松さんとはね、世田谷ライフのイベントでご一緒して、
はい、
もう惚れ込んでというか、ぜひと思って。
ありがとうございます。
実現して嬉しいです。よろしくお願いします。いや、その時も加齢のイベントだったんですよね。
そうです。ライズのね、周年で、はい、皆さんに美味しいカレー食べていただきながらトークをさせていただきました。
そうなんですね。世田谷のカレーもね、大集合していてっていうところで、はい、カレーのね、香りが漂う中でのイベントでしたよね。はい、
そうですね。
ね、世田谷ってやっぱりカレーは熱いというか。
そうですね、うん、世田谷区自体はやっぱりすごく、まあ、下北沢とか、うん、経堂とかそういう密集地帯もありますし、はい、やっぱり地方から東京進出するカレー屋が最初に選ぶのがやっぱ世田谷っていうパターンが結構多いんですよね。
で、下北沢も本当、まあ、スープカレーも印象深いんですけども、はい、いろんなカレー屋もあってイベントとかも開催もありますもんね。
あ、そうですね。下北沢はカレーフェスっていうのも本当日本を代表するカレーフェスで、なんか一回ね、今年はちょっといろいろあって、うん、中止なのかみたいな、実はターニングポイントがあったんですが、ほうほう、先日今年も10月にやりますって発表が
楽し
ありましたね。やっぱりもうね、フェスの運営僕もやってるんですけど大変なんで、うん、ちょっと僕も応援したいと思ってます。
もうそれこそカレーを大好きな方が集まる世田谷だからこそというところで、ね、はい、楽しみにされているんですが、です、ね、カレー細胞さん、まあ、松さん、はい、5000軒以上のカレー店を巡ってるじゃないですか。
そうですね。
それもすごいなと思うんですが、世田谷区内でいうと、はい、カレー屋さんっていうのはどのくらいあるんですか。
ああ、どのくらいですかね。
ね、その時もイベントで言ってましたよね、う
ん
う
ん、これね、すごい難しいところなんですけど、うん、やっぱり世田谷って居酒屋でカレー出すところであったりとか、うん、カフェでカレー出すところであったりとか、うん、あとは、まあ、例えば下北沢カレーフェスとかだと、例えば焼き鳥屋さんでカレー出したりとか、 そういうここはカレーなのかみたいな曖昧な場所がすごく多いんで、
あ、確かにな
かなかカレー店何軒っていうのはちょっと言いづらいところがあるんですけど、うん、それがまた世田谷のいいとこなのかなと思ったりはするんですよね。
その中で松さんどのくらい制覇されてるんですか、世田谷とかで。
どのくらいだろう、うん、どのくらいですかね、ちょっと数えられないや。
いやでもそのくらい巡ってらっしゃるっていうところでは、世田谷ライフでもね、うん、もう連載もしてるし、
はい、
先日発刊されました世田谷ライフのカレー大全でもね、
そうですね、連載
特集面満載でしたね。
やっぱり世田谷のカレーはやっぱ語りたいことがすごく多くて、うん、はい、もういろいろあるんですけど、まあ一つは例えばカレーのみ、本当お酒とカレーを合わせて、あの楽しむお店っていうのは多分世田谷が日本の最先端なんだろうなとか、そういう話もあったり。
へ、それは合うのは、え、日本酒何が合うの、
日本酒であったりビールであったりとか、その中で特に面白いのはあの祖師ヶ谷大蔵のキダムマサラってお店なんですけど、うん、これご存知ですか、
うんうん、ぜひ教えてください。
あのね、うん、ちょっと話はそれるようでそれないんですけどカレー店でお酒を飲むっていうのに抵抗がある人って意外に多いんですよ、
うん、
特にカツカレーとお酒合わせて楽しむ人ってなかなかいなくて抵抗があるんですけど、そのキダムマサラってお店はなんとほとんどの人がカツカレーでお酒飲んでます。なんでかわかりますか。
わかんないです。
串カツの店なんですよ。
おー、いいですね。
串カツのお店なのにつけるソースが全部カレーなんですよ。
おしゃれ、ソースじゃなくてカレーつけて食べるの、はい、
で串カツだと大体みんなさんビール頼むんで、でそれカツにカレーをつけて食べるんで、結果カツカレーで飲んでるっていう風になるっていう非常に面白い店だったりするんですけど、あのそういうねちょっと面白い業態の、うんうん、あのカレー飲みのお店って世田谷でまず多い、
うん、
っていうのもあります。
ユーモア満載ですね。
いややっぱりね、世田谷ってやっぱりそういうちょっと変わったことやっても面白がってくれるお客さんがちゃんといるってことだと思うんですよね。一個ちょっと特筆すべきは、あの今ブームのビリヤニ、
話題ですね。
話題ですよね、うん、あのいわゆるあのインド周辺国で楽しんでいただいてるスパイス炊き込みご飯なんですけど、うんうん、なかなかブームになるまで時間かかったわけですよ、実は。なんですけど、実は15年前に世田谷区で日本初の曲がりビリヤニ店っていうのが存在して、
うんうん、ほうほうほう、
はい、
曲がりでね、
15年前に、これが日本のビリヤニ普及の中で大変重要な役割を担ってた、
うん、
つまり世田谷、今のビリヤニブームは世田谷から広がったと言っても過言ではないっていうことが実は起こってるんですけど、
あの それでアレンジとかも加えてたりする
の？そうですね、今もある人気店の、あのガラムマサラってお店が今共同にあるんですけど、うんうんうん、そこで、曲がりをしていた若者たちが、ビリヤニマサラってお店を曲がりでやったんですけど、そこにいた人たちが今日本のビリヤニカルチャーを引っ張っていて、一人は大沢さんっていう人なんですけど、うん、その人は今あの神田でビリヤニ大沢っていう、
あ、なんか有名店
だよね、はい、あのもうビリヤニの最高峰って言われてて、なんか結構もうなんかミシュランに引っかかったりとかしてるお店、その大沢と、あとはジョニーのビリヤニっていう今日本全国にファンを集める、お店があるんですけど、その店主のジョニーこと谷さんもそのビリヤニマサラ一緒にやってた人で、でも本当にもう日本の今ビリヤニカルチャーって世田谷から始まったって言うんですけど、一個面白いサインがあって、ビリヤニって真ん中にちょんとこうパクチーが乗ってるビジュアル、
緑のパクチー乗ってます、
ね、インスタとかでよく見ますよね、うん、あれインドではやらない、ほとんどやらない。
そうなの？
はい、あれは世田谷スタイルです。
わお、
実はビリヤニマサラが15年前やった時に、同じ共同の町にパクチーハウスっていうパクチー専門店があって、あのパクチーを使って町おこししようみたいな流れが共同にあったんですよ。で、彼らが提供するビリヤニにもパクチーを真ん中に乗せたっていうのがあるんですけど、結局そこのビリヤニ、あのパクチーを乗せたビリヤニっていうのがあのジョニーのビリヤニだったりとかビリヤニ大沢とかで、 あの割と皆さん人気を集めたもんだから、その後に続くビリヤニお店っていうのが、ビリヤニって真ん中にパクチー乗せるもんだよねって思いながら、うんうんうん、今全国に広がってるんですけど、これ本当に世田谷料理です、このビリヤニって。
まさに世田谷が起点となってカレー文化を発信してるじゃないですか。
そうですね、そこに注目してほしいですね。パクチーが真ん中に乗ってたら、あ、これはちょっとビリヤニ、世田谷ビリヤニだなって思っていただきたい。
もういろんなルーツがあるんですね、面白い。またちょっと後半でもカレーについて奥深くお話伺っていきたいなと思っております、はいはい、さあカレー細胞さんが選んでくださった曲教えてください。
はい、ですね、日本一、ひょっとすると世界一カレーを食べているバンド、シナモンズゴッドっていうバンドがあるんですが、その代表曲の一つ、今宵エキゾチカ。
世田谷ドリームプロジェクト、今日はさまざまな活動を通して日本のカレーカルチャーを発信しているカレー細胞こと松弘明さんをお迎えしています。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、このシナモンズゴッドさんもカレーを愛する皆さんなんですね。
そうですね、メンバー通じて多分年間1000食ぐらいカレー食べてるバンドなんで、多分歌っている吐息が多分スパイシーだと思うね。
もう本当、あのサビの部分とかもすごいキャッチーで。
そうですね、やっぱカレー食べてないと作れない曲、はい、ばっかりのバンドですね。
そんなこうカレー愛あふれる、こう皆さんとのおつながりもあるのかなと思うんですが、
はい、
松さん、このネーミングよカレー細胞さんということで、はい、カレーキュレーターとしても活動されてらっしゃるんですよね、
はい、
どんな活動されてるんですか。
とにかくカレー食べてます
もう本当よ、5000件以上、
うん、そうですね、うん、でカレー食べると伝えたいことがいっぱい出てくるんですよ、うん、カレーって僕一つの料理の名前っていうこと以上にカルチャーだと思っていて、例えば本当に南インド料理が流行って、ね、南インド料理店が増えてるっていうのはやっぱり IT 技術者が南インドからたくさん来て、
うん、
その人たちが南インド料理屋を開いたっていうのがきっかけだったりとか、これ例えばなんですけど、やっぱりカレーって基本クロスカルチャーなんですよね。スパイスって世界中のあのものが集まってるし、唐辛子は南米、うん、例えばクミンはエジプト、
うん、
で、ブラックペッパーはインドだったりして、そもそも、クロスカルチャーしないと生まれ得ない食べ物なので、うんうん、実はカレーを追っかけてくるといろんな文化の動きだったりとか、うん、異文化の交流っていうのがやっぱり見えてきちゃう、うん、でこれをやっぱりいろんな形で伝えたくて、カレー細胞という名前で、まあメディアで発信したりとか、イベントを主催してちょっとイベントのテーマを決めてこう伝えていくみたいなことを日々やってます。
このネーミングもキャッチーですよね、カレー細胞さん。
あ、まあ、そうですね、まあこれはもう正直ググって、他にかぶりがない名前を作りたかったっていうのもあるんですけど、うん、まあ一説によると体の細胞っていうのは大体3ヶ月で入れ替わるって言われてるんですけど、僕も本当に3ヶ月毎日カレーを食べているので材料が全部やっぱカレーになっちゃってるっていう風に、うん、まあ説明してます、はい、
もう全身全霊でこうね、細胞の中まで。
そうですね、はい、やっぱカレーってあらゆる具材を使えるんですね、うん、野菜、魚、うん、肉、
うん、
なんで、まあ、カレーばっかり食べてても、うん、基本的には人間の構成要素としては足りないものはない。カレーだけ食べてても普通に天井を全うできると思ってます、はい、
いやでもこれ新しいお店ってどういう風にリサーチしたりとか、こう情報交換
とか、うん、やっぱり耳に入ってきたりとか SNS で流れてきたりっていうのはこれもどうしようもなくあったりするんですけど、うん、僕は基本的には本来的には感覚を赴くままに歩いて見つけるっていうのを基本にはしてます。
やっぱこう日本全国でもやっぱり地域性だったりとかも
ありますね。ここが今すごく今年面白いポイントで、もともとはやっぱり日本でカレーっていうとイギリスとかから伝わったカレーライスっていうものが中心にあったんですけど、特に去年今年って必ずしもそうじゃないカレーっていうのがどんどん出てきていて、スパイスカレーっていうちょっとねブームがあって、はい、いろんな人がスパイスから料理を作るっていうのが、
そうですね、
ね、レシピもいろいろ公開されてて、はい、広がったっていうのが一つのきっかけなんですけど、日本って面白いのが伝統食ってスパイス使わない料理が実はすごく多いんですよね、そもそもが、うんうんうん、多分世界でもスパイスを使わない料理の 数で言ったら日本ってすごいんじゃないかと思ってるんですけど、ほうほうほう、全国つつうらうらいろんな地方にいろんな郷土料理があります、
はい、
僕割と旅とかし、ね、はい、旅というか仕事で地方行ったりするときに、うん、まあ、大体旅先でカレー食べるんですけど、よく昔から言われてたのは、なんでわざわざ旅先でカレー食べるのって。
そうですね、
うん、その土地のもの食べればいいじゃないって、そうそうそう、よく言われてたんですけど、今やそんなのはもう時代遅れの、意見で、いや、その土地のものでにスパイスを加えて、その土地でしか食べられないカレーっていうのを食べる、なんならそのカレーを食べるために新幹線とか飛行機に乗るっていうのが、これ今一番新しい旅グルメのスタイルです。例えば僕は今東北を結構してるのは、東北ってやっぱりそれぞれの町それぞれの県で自慢の料理っていうのがあって、例えば山形の芋煮であったりとか、例えば秋田だったらきりたんぽだったりとか、まあいろいろあります。そういうものにスパイスを加えて、カレーなのかどうかわからないけどきっとカレーだよねみたいなものに仕立てていくってお店がどんどん増えていってて、そういうお店たちを東京だったりとか全国のカレーファンにこういうのあるんだって広げたい、はい、一つの流れがやっぱりだしカレーっていう、だしを使ったカレーっていうのも全国に広がってるんですけど、これも地方それぞれいろんなだしを使いますし、あとさっき話に出たビリヤニっていうのも、これ裏を返すと炊き込みご飯なわけですよ
ね。その発想面白いなと。
そうなんです、はい、で炊き込みご飯にスパイスを加えるとより美味しくなったと見ることもできるんですよね。なのでスパイスカレーってなかなか地方では説明が難しいんですけど、地方のおじいちゃんおばあちゃんには。でもビリヤニってすごい地方のおじいちゃんおばあちゃんにも説明がしやすいんです。炊き込みご飯ですって済んじゃうんです、うん、炊き込みご飯なんですけど、最近ねスパイスを使って美味しい炊き込みご飯が流行ってるんですよ。ビリヤニって言うんですけどねっつったら、うん、あちょっと食べてみるべみたいな感じで、美味しいねっていう感じで、結構全国つつうらうらの老若男女に受け入れられる料理っていうの、これがビリヤニっていうのはやっぱり炊き込みご飯というみんなが知っている美味しいよね、季節の食材使ったら美味しいよねっていうのにスパイスが加わったらすごい実は敷居が低いんですよね。でしかもその土地の食材、季節の食材を使うと美味しいだろうなっていうイメージが広がりやすいんで、やっぱりビリヤニも実は地域性っていうのが今生まれ始めてる感じですね、日本中で。
そんな出会いがあるイベントが間もなく開催、
はい、そうですね、間もなくというかですね、うん、今、まあ、まさにど真ん中で開催中なんですが、うん、今年東北カレーキャラバンっていうのを今まさにやっていて、うん、まあこのね今話はその振りだったんですけど、6月に秋田で7月、まさに7月2日から13日、今まさに中日なんですけど、郡山ですね、福島の郡山で、8月には仙台に渡って、東北3都市でカレーのイベントをやっております。今まさにやっている郡山は、薄い百貨店っていう、これもまた地域に愛される百貨店で今開催中なんですけど、東北中のカレー屋さんがぐっと集まってます。なかなか東北はね自力で巡るの大変ですよ、
うん、集結してるんです
もんね。集結してるんですけど、東京から実は新幹線で1時間半ぐらいなんですよ、
はい、
全然日帰りできるので、これね皆さん、東京の皆さんにも来てほしいですね。
ぜひ皆さんカレー細胞松さんの SNS でもねチェックしていただいて、
そうですね、はい、日々今日も発信しております。
はい、ぜひ皆さんこのイベントにもね足を運んでいただけたらと思いますし、もうねまだ話尽きないんで、ぜひ来週も、
はい、僕も伝えたいこといっぱいあるんで、
はい、ぜひ楽しみにしています。
考えておきます。
お願いします。今日のゲストはカレー細胞こと松博之さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は正代さんに代わって世田谷情報セレクトでおなじみ中山夏実さんがリポートしてくれます。では呼んでみましょう。中山さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。 瀬田町散歩リポーターの中山夏実です。今週は6月20日土曜日、三軒茶屋ふれあい広場にて行われた第8回オレンジバザーについてお伝えします。お話を伺うのはフェイスネットワーク代表取締役社長八谷二郎さんです。八谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずはオレンジバザーがどんなイベントなのか教えてください。
はい、我々フェイスネットワークは建築を手掛けるデベロッパーなんですが、当社下請け業者も含めて大体350社ぐらい、いるんですけど、間違えてしまった誤発注した、ものとかですね、余った、建築資材、そういったものをですね DIY みたいな形で、使ってもらえる方々が多くいらっしゃるんじゃないかなということで、そんな方々にお渡しできればなというような形で年大体2回ぐらいですかね、開催しているイベントです。
第8回ということで、はい、今回がこちらどんな思いで始まったんでしょうか。そのきっかけを教えてください。
そうですね、一番初めはもう本当に我々建築をしている会社としてですね、やっぱ近隣の方々にどうしても解体工事とかですね、建築の時って騒音振動、そういったところですごくご迷惑をかけてしまうことが多々あったので、何か地域の方に違った形で何か貢献できないかなということを、きっかけにこの、バザーがスタートしたというきっかけです。
そういった理由があったんですね。
はい、
確かに地域の方へというのが本当にうなずけるぐらい、なんだかソファーですとか時計ですとかいろいろなものがあるなと思いました。出品されているものを詳しく教えてください。
そうですね、建築資材はもとよりですね、比較的オフィス家具とか、そういった備品とかですね、そういったものを我々、店舗内装とかですね、住宅で、セットアップした家具なんかもですね、掘り出し物という形で毎回出展させていただいているので、この、バザーを楽しみに毎回朝早くから来ていただけるような方々もいらっしゃるという状態になっています。
子ども向けのイベントもされていますね。
我々マチカラアートというですね、またイベントも開催してるんですけど、子どもご家族の方が来ていただいた時にですね、アート展みたいなものも一緒に併設して毎回企画しています。
小さいお子さんもいらっしゃって賑わっていていいですね。
はい、
さあそして今日は瀬田八や三茶湾といったマスコットキャラクターたちも来てくれていますね。
我々やっぱ地域 の商店街の方々とか、そういった方々にも一緒にですね、協賛いただきながら協力いただきながら、こういったイベントを開催させていただいていることを、本当にいつも感謝しています。
ありがとうございます。今日はちょっとあいにくの雨とはなってしまいましたが、たくさんお客さんがいらっしゃっています。今後皆さんに向けて考えていることがあれば教えていただきたいのと、お聞きの皆さんにメッセージもお願いいたします。
はい、ありがとうございます。我々フェイスネットワークですね、地域の方々に何か希望夢を与えられる会社ということで、マチカラアートとかですね、そういったアート展というのも併設していきながらこのイベントを盛り上げてですね、何か皆さんに愛される会社にまたなっていきたいなと思ってますので、ぜひ今後とも楽しみにしてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ここまでフェイスネットワーク代表取締役社長八谷二郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではせっかくなのでご来場のお客さんにもお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
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 たくさん購入品ありましたが、何か売れたんでしょう。
タイルカーペットと壁紙と何買ったっけ。
ちょうど家をリフォームしようと思ってたので、その家のリフォームに使うような建設資材関係とかをちょうどよくいろいろ買えたっていう感じです。
リフォームされるんですね。
はい、昨日ちょっとたまたま家を買ってしまったので、ちょっといいタイミングで家の中全部フルリフォームになっちゃうので、ちょっと資材を少しでも安くしようと思って買いました。
なるほど、もうベストタイミングのいい機会に恵まれましたね。はい、お二人ともありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ここまで6月20日土曜日に行われた第8回オレンジバザーについてお伝えしました。こちらからは以上です。
もうお得すぎる目玉商品満載でオレンジバザー大盛況だったんでしょうね。八谷社長ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの中山夏美さんでした。
住みたい町として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。